イスラエルのためは、これに似たことをしてしまったのです。地母の愛してくださる救い主なる神を足下にしたのです。主は愛したけども、背かれました。しかし、主の愛はそれでとどまることをせず、背いた民を追い求めてやまない愛に変わっていたのです。人間の愛は、愛する価値のあるものしか愛することができません。しかし、主の愛は堕落し、主の愛を受ける価値のなくなったものを愛し抜いています。人間の愛は、愛の答えをくぐるものに向かっていきますが、主の愛は愛しても、それをなお拒むものに向かって働きます。堕落し、背き去ったイスラエルのために向かって、主はホセア書の2章の驚くべき愛の御言葉を述べておられます。2章の19節ですね。私はあなたと永遠の契りを結ぶ、正義と公義と恵みと憐れみをもって契りを結ぶ、私は真実をもってあなたと契りを結ぶ、この時あなたは主を知ろうと。裏切り、背き去る民に対して主は何という愛を示されるなのでしょうか。この計り知れない愛をもって主は私たちをも愛しておられます。主は私たちを御心に留めておられます。創造主なる神、また支配しておられる唯一のまことの神は、私たちにご自身の愛を示されるために、一人子であられるイエス様をこのように使わしてくださったのです。主なる神は御子なる主イエス様を我々に使わし、ご自分と我々を和解させ、契りを結びたく願っておられます。この驚くべき愛の申し入れを心から感謝して受け入れようではないでしょうか。またこの主の恵みの誘いを受け入れないままでいるなのでしょうか。あなたは苦痛、心配、不安、動揺のうちにいるなのでしょうか。イエス様は、我に来たれ、我なんちゃらを休ませんと言っておられます。すべて重荷を負って苦労している者は私のところに来なさい、私はあなた方を休ませてあげます。あなたは不幸、不満、不自由なのでしょうか。またあなたの心には喜びがないなのでしょうか。イエス様は、私のもとに来なさい、あなた方がこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言われるのです。あなたは試みがあなたの弱い点、あなたが逆らうことのできない手のいつも掴んでいるので、元気がないなのでしょうか。主イエス様は、私のもとに来なさい、私の呼び求めを、あなたは私のうちにおいて、すべてのことにおいて勝ち得て余りがあると約束しておられるのです。あなたの心の中には、今まで誰も満たすことができなかった癒しがたい空腹があるなのでしょうか。イエス様は、私は命のパンです、私のもとに来る者はもはや飢えることがないと呼びかけておられます。あなたの魂はどんな医者を見せても治らないような、カラカラに乾いた土地のような渇きを持っているのでしょうか。イエス様は、誰でも乾く者は私のところに来て飲むがよいと呼んでおられるのです。あなたの一日は失望と誘惑と試練に満ちていて、あなたの目の前に真っ暗なのでしょうか。 イエス様は、私はこの世の光です。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つと約束しておられます。あなたの魂が罪で汚れているのに驚き、この魂が清められるかどうかと疑っているなのでしょうか。イエス様は私のところに来なさい。私の呼び求めよ、たとえあなたの罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。これないのように赤くても羊のようになるのだと約束しておられます。人が滅びに至る近道は殺人を犯したり金を犯すことではありません。この主の愛の申し出を断ることこそ永遠の滅びに至る一番の近道です。ホセア書はこのように拒まれた愛、それから追い求まる愛について語っているだけではなく、最後に第三番目になりますけれども、勝利の愛についても語ったのです。イスラエルのためが不真実であり、堕落していたにもかかわらず、この民を愛する主の愛はとどまるところを知りませんでした。ご自分の愛を拒み通すイスラエルのために対して主は何と言ったなのでしょうか。14章、同じくヘサヤ書の14章の4節。私は彼らの背信を癒し、喜んでこれを愛すると。背きつまずいたイスラエルのためはこの計り知れない愛の言葉を耳にしたとき、主の愛に砕かれ、打ち負かされ、私の不義をことごとく許してくださいと答えずにはおられなかったのです。人間の想像せる計り知れない主の愛は人のすべての罪を押し流し、背きを癒し、つまずきを取り除かれました。私はあなたと永遠の契約を結ぶ、正義と公義と恵みと憐れみを持って契約を結ぶ、私は真実を持ってあなたと契約を結ぶ。この時あなたは主を知ろう。いつも複数形じゃなくて単数形になっているんです。ありがたいなのではないでしょうか。まあここであなたは主を知ろうとあります。主を知るとは一体何でしょうか。それは主イエス様と私たちとの深い交わりを意味しているのです。よみがえられた主イエス様との交わりのあるところには誠の喜び、平和と平安があります。また主との交わりのあるところ、私たちの貧しさは主の富によって覆われ、どこへか行ってしまいます。まあ、主イエス様が地上に来ておられたとき、まあ、そこに一人の癩病人がやってきて、主よ、御心ならば癒していただけるのですが、と願ったとき、イエス様は、我が心なり、清くなれと、御声をおかけになり、その男の頭に手を置いて言われたとき、癩病は直ちに癒されたと聖書は言っているのです。まあ、今日でも、この主の身元に来て、主イエス様よ、御心ならば、契りを結ばせたまえと、申し上げるならば、イエス様は、我が心なり、汝は我がものなりと言われるに違いない。イエス様が私たちを限りなく愛しておられるという動かすことのできない証拠があります。それはイエス様が私たち一人一人の身代わりに 私たちの罪、過ち、わがままを全部背負って、ゴルゴタの丘の上で、ご自分の命を捨ててくださったという事実です。イエス様は、ご自分の命を懸けて、私たちを買い取り、ちぎりを結ぼうと言われます。なんという驚くべき、恵みの、また愛の申し入れなのでしょうか。これはあたかも王様が見捨てられた子地家の娘に求婚するようなものです。イエス様は私たちが申し入れを受け入れることを心から願っておられます。もし自分の悩みや罪を持って主の御前にそのままで出ていくなら、主はご自分のあなたにお与えになります。あなたは罪の許しと永遠の命を受けます。そして主は呼びかけておられます。すなわち私はあなたの罪を二度と思い出さない。あなたの過ちを決して心に留めないと。まあ、イエス様を知りたい。イエス様を深く自分のものにしたい。イエス様の愛を知りたいと。願わない人がいるなのでしょうか。私たちは主イエス様なしに永遠に滅んでいかなければならない。これは私たちの深く知るところです。私たち全部が驚くべき救いの喜びに預かるために、ホセア書2章19節に実節の御言葉に本当に耳を傾けたいものなのではないでしょうか。私はあなたと永遠のちぎりを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみを持ってちぎりを結ぶ。私は誠実を持ってあなたとちぎりを結ぶ。この時あなたは主を知ろう。まあ、イエス様に心を許し、すべてをお委ねした人で、後で後悔した人は今まで一人もいません。なんという、まあ、ご真実な主でありましょうか。主のご愛は決して私たちを裏切り背くない愛です。ですから、パウロはテモテ第二の手紙2章13節に次のように書くことができたのです。私たちは真実でなくても、彼、すなわち主イエス様は常に真実である。私たちは真実でなくても主の愛は変わらない。イサヤも2600年前に次のように書いたのであります。たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。